本と雑談ラジオのオールナイトニッポン。
ここでもオールナイトニッポンにするんですか。
はい、どうも、漫画家の小泉智博です。
歌人の増野浩二です。
ということで今日はね、生配信をなんとやりながら、はい、ラインライブで行っておりますが、通常の本の回を。
これはでもさ、はい、本と雑談ラジオなのに勝手にオールナイトニッポン名乗ったら怒られるんじゃないの。
まあそのぐらいシャレの分かる放送局であると僕は思ってますよ。ま
あ、せっかくオールナイトニッポンゼロのオーディションに参加したので、まあ、そのアカウントを使って、中継もしながら、いつものポッドキャストを録音しようっていう考えなんですよね。
そうです。
ということなので皆さん、これはまあポッドキャストになりますけど、ポッドキャストになりますけども、あんまり ライブ中継としては見ません。はい、皆さんのコメントも読んでません。
はい、
で申し訳ありませんけども、いつもの通りツイッターなどでもしコメントがあったら教えてください。
ただね、僕の方にスマホの画面が向いてるんですけど、はい、もうすでにハートマークをね5個ぐらいいただいてますよ。
あ、それはありがたいですね。
ありがとうございます。
ただちょっとそれでそういうのばっかし気にしてしまうと、
そうですね、
いわゆるツイキャスみたいになっちゃうんで、ちょっとラジオっぽくやっていこうと思います。
はい、まあ、画面では本の今回課題の図書を映しております。画面は
そうですね。ちなみにオールナイトニッポンゼロのオーディションもありがとうございます。皆さん、
ありがとうございます。
結構8000人、8000ぐらい見てくださったり、あとハートももう結構、どのくらいだったかな、40万とかだったかな。
とんでもない数をいただいております。
はい、まあもうすぐね、でも今日はバレンタインデーの日なんで、2月14日、半ばぐらいまでには一時審査されるってことなので、もうそろそろ連絡ないと落ちてますね。
なるほど、
連絡があったら受かってます。
はい、
ということで、お待ちしております。オールナイトニッポンゼロのオーディションの方々、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは、
そういうことでね、
増野さんは最近どうですか。
最近いろいろなことがありましたよ。
お、
何が一番あれかな、印象的だったかな。僕ね、あまりにもお金儲けを興味なかったんですよ、今まで。
うん、
でもこれから金にうるさい家事になろうと思って、でアパート経営に前から興味があったから、アパート経営の本を読んだりしていましたよ。
へ、
その本はですね、まずは100万円で一等地の空き地を買いなさいって本なんですけど。
100万円で一等地の空き地買えないでしょ。
なんかね、もうすぐなくなっちゃう増野書店のそばに、はい、証言っていうすごいいい本屋さんがあるんですよ。
駅のすぐのところ、
僕がまだ赤ちゃんの息子をよく夜泣きしてた時に連れてきてた本屋さんなんですけど、寝かしつけながらね、もうすぐなくなっちゃうでしょ、2月の半ばで。
ああ、それはやっぱり本をあんまりみんな買わないからですかね。
まあ、ビルが そもそも潰れちゃうらしいんですけど、
老朽化で、
はい、でそこでね、たまたまレジ前に置いてたので、なんだろう、100万円で一等地の空き家買えないじゃんと思うじゃないですか。でまんまと騙されて買いましたよ。読んでみたら、一等地っていうのは地方の一等地なの。
そんな
それで最初に銀座のね、
うん、
なんか家を買ったって書いてあって、
あ、
そんな安い銀座の
ソニービル前ね、一坪何千万とか何億とかみたいな。
まあでもそもそも銀座って言葉は、こう何流行ってる土地みたいな意味じゃない。
あ、
だから北海道かなんかの銀座なんですよ。
なるほど。
それででもこの人の考え結構面白くて、加藤博之さん有名な方らしいんですけど、その不動産業界では、なんかね、もう地方の安いボロボロのアパートとか家を、一軒家を買うんだって。
一軒家を。
そう。で、アパートだと利回りとかを意識した値段で売られてしまってるから、そうじゃなく、もうただの一軒家を買うの。そしてそれをすごく安く貸すの。で最低限の直ししかしないんだって。
ほうほうほうほう。
でそうすると安いやつで買いたい人って必ずいるから、それでいくつもアパートっていうか、その借家を経営して。サラリーマンを辞めましたって人、まあ、この人サラリーマンじゃなくて、もともと海外で俳優さん目指してて、結構有名 なんかこうミュージシャンの VTR に出たりしてたらしいんですけど、VTR っていう あのってミュージックビデオ、なんかね、それに挫折して始めた 北海道かなんかの空き家経営みたいなやつの
本
なの。
不動産経営を。
そう。で、ちょっと面白かったの、それが。あまり詳しく話してると、これが課題本みたいになっちゃうから言わないけど、小泉さんってさ、
はい、
新潟じゃないですか。でも、小泉さんってもともと土地持ちで家持ちか。
家あります。
アパート経営なんかそもそもしないか。
アパート経営はね、すごい興味ないことはないんですけど、はい、それよりね、僕、家賃を払うのが本当に嫌なんですよ。
はいはいはい。だってさ、でも考えてみたらさ、小泉さんってさ、空き家ぐらいないの？その、わざわざ仕事部屋借りてるけど。
そう、空き家ないんですよ。でもね、僕が借りてるアパートは1万2000円ですよ、家賃が。
はいはいはいはい。あ、だからね、それってアパートじゃないですか。
そうです。
だから、まるまる一軒家を本当に数万円で貸すんだって。
うん、
そうすると、アパートに住みたくない家族とか、家を、犬を飼ってる人とかが住むんだって、
うんうん、
で。ちゃんとね、学校が近くにあるかとか、
うん、
あとその、駐車場代が高いかとか、
うん、
高いと一等地なんだって、
うんうんうん。
で、地方だけど一等地じゃなきゃダメなんだ。
なるほど。
っていうので、なんかね、すごい説得力あるの。ただね、
ええ、
この人の本を読んで私も始めましたっていう、こう弟子的な存在の人がいっぱいいて、その方たちの文章も載ってて、それが前にもこうなんか、私も成功しましたみたいな感じだから、まあ、ちょっとその辺が、んと思うけど、うん、ただまあなるほどと思うね、盲点だったのだから、ピカピカのアパート経営したくなるじゃないみんな、
うん、
新築とか。
そうですね。
そうじゃなくボロボロのアパートとかボロボロの一軒家をビルとかをちょっとしか直さずに、あとは借りたい人の気もこう希望に合わせて直してあげるんだって、
うんうんうん、
でそういうね具体的な、なんかアドバイスが書いてある本で、
うん、
ですごい興味持ちました。でたまたま友達がアパートやってるのね、
はい、
あの木更津で、
はあ、
ですっごいそれ見学に行ったんだけど、
はい、
まあ、すっごく遠いの。まず木更津駅から電車に乗って、車がないとあんまり便利じゃないのね。ただ建物はピカピカ で水道代もタダで、インターネットも使い放題で、やったら家賃が安いのね。
いくらですか、
行ってもいいのかな、なんかね、駐車場込みで4万とかな
の。いいですね。
で、まあ、とにかくピカピカなの建物はね、でまあ、とにかく車がある人は多分便利なんだと思うの。
そうですね、う
ん、多分車がない人は、
うん、
まあ、住まないと思うんだよね。
地方は車ないと日も幸も行かないですよ、
うん、なんかね、でもあれだったよ、だからお隣がね、孤児院かなんかなの。
ああいいですね、
うん、で、まあ、ちょっとそのことブログに書こうと思ってるんで、また後にブログでも書いたら読んでほしいんですけど、まあ、その人はたまたまそこ買ってたまたまやってるんだって。でもまあこの加藤博之さんはものすごく戦略的に、まあ、でも東京じゃできないよね、多分100万円の土地かないもんね、家空きはね。
そうなんですよね、うん、で僕ねもう本当ね、あ、まあどうぞどうぞ、う
ん、だから、いや、だから車乗れるね、小泉さんとかだったら、自分家の近くとかに、
うん、
まあ、やっぱだって車でさ自分の物件見に行けた方がいいじゃない。
そうですね。
でそれでもう100万円ぐらいで買って、
うん、
そこを自分の仕事場にしながら貸したらいいんじゃない。わ、
うんうん、
かんないけど、
新潟のねアパートは1万2000円だからすごくいいんですよ、
うん、
他も考えられないぐらいコストパフォーマンスがいいので、
うん、
そ東京でね僕もアパート借りて、6、7年目なんですよ多分、
はいはいはい、
最初中野で2万5000円の借りて、その次練馬で3万9000円の借りて、そこも高いし不便だから 1年でやめたんですよ、
はい、
今高田の馬場で3万円なんですけど、
はい、
これがもう高くてもうすごい嫌なんですよ。
高いですね。
そう、
僕阿佐ヶ谷でだけど4万で風呂付きですよ、
うん、そうだからね、なんとかね東京で家賃を払わずに月にその1週間ぐらい使うにはどうすりゃいいんだと、なんならもうビルを買えばいいのかみたいな。
それはだから資金があるならすればいいじゃないですか。
そうだからビルのほんの一室を自分で使うようにして、あとは貸してそれの、
うん、
その利回りで、
うん、
ペイできれば一番いいのになとかすごい考えてるんですよ。
さ、なんか出版社が近いところにビル持ってたらさ、
うん、
漫画家さんとか住んでもらえばいいじゃない。
そうですよね、
みんなの仕事場に にして、それでもう何あれでしょう、トキワ荘ですよ。
そうですね、はい、なんかうまいトキワ荘プロジェクトの人に、はい、たまにだからと僕にも貸してくれないかって言ったらやっぱ4万円ぐらいするからダメって、それに条件が漫画家を目指す若い人だから、うん、もう漫画家の年寄りだからダメですよ
条件に外れちゃうんだ
全部外れてる
まあね、いやでもなんかさ、その、うん、なんかね意外な方法があるような気がするんだよね。
そうなんですよね、
うん、いや僕がだからさ自分がアパート農家さんになりたいとかってテレビで言っちゃったことあるんだけど、うん、あのアウトデラックスとかで、
うん、
でもその時のイメージはピカピカの一軒家をお金持ちになったら買ってみたいなイメージだったけど、
うん、
そういう新築ってすぐに価値が下がるんだって、
うんうん、
だから帰ってもボロボロだけど、うん、その安く買って、
うん、
しかも安く貸すんだって、
い
やそれはでもあなるほどなと思った。
僕はボロボロの物件はすごい好きなんですけど、うん、ただねお化けだけは嫌なんですよ。
でもだからねあの最低限水回りだけきれいにするとか、なんかそういうコツがあるみたいよ、ここだけはきれいにするとか。
人が死んでたりするのはちょっとねどんなあの本当に
だけどさどうなの、
孤独死とか
縄文時代から考えたらみんな死んでると思うんだよね。
だからフレッシュなのは嫌なんです
よフレッシュな幽霊が嫌なんだフレッシュな幽霊が嫌なんだ
もう成仏して大丈夫ですよみたいな、だから金縛りとか嫌なんですよ。
なるほどねそうかもね。でも金縛りになった時に、ユータリザス試してみたいな。
はあ、
うん、なんかねユータイズラツやったことある人がいるの。
そんな小説がありますよ。
そうだね新世界ねその話に行きましょうか。
そうですね、せっかくの流れですので
新世界、うん、
変わった小説でしたね。
変な小説でしたね。
そうあの面白いのがあこれでもベースを言うと、
はい、
フラノ塾なんですよね、
はいはいはい、
フラノ塾の塾生で第2期生の人の体験談が1年間分が小説になってます、
はい、それはちょっとちゃんと言いましょう。まず芥川賞受賞作です、はい、今回の。
そうですね、第156回芥川賞受賞作新世界山下澄人さんが今回の課題の1冊目です、
でもう単行本になってるんですけど、
はい、
同じ作品が文藝春秋の最新号に全部載りました、
こっちで読んだ方が安く読めるんですか。
読めますね、安くはね。970円本体価格で読めるんですけど、
本で買うと1600円です。
多分本で読んだ方がいいと思うんですけど、
読みやすいですもんね、
うん、この表紙のちなみに文字は、でっかい筆文字が書いたじゃない、新世界ってひらがなで。これはあのフラノ塾っていうのは出た倉本壮さんの。そう
そう、なんでこんな古臭い表紙なんだろうって思いましたよ。
文字なんですよね。
そう
で、そうそう、芥川賞を取った作品 で山下澄人さんという劇団をずっとやってた方が受賞者なんですよ、
うんうん、
でそのでも山下さんは実は俳優でもあったから、あれなんですよ、倉本さんのドラマの、
うん、
昨日悲し別でだったかな、
へ
とか出てるんですよ。
実はそうなんですか。
あんまり言わないじゃないですか。
結構年の人ですね。
もう50ぐらい。
50ぐらい、
うん、で昨日悲し別、
昨日悲し別で僕がね小学校か中学校の時ですよ。
だから多分若者役だったんじゃないですか。
いやいや、50ぐらいだったらまだこの山下さんも高校生とかですよきっと。
ちょっと待ってください、山下澄人さんの年齢はちょっと書いてあると思うんで、384ページ
はい、
ちょっと待ってくださいね。
そういうね、富良野塾でのなんかね、だから最初読み始めて、おこれは内部告発のえぐいやつかなって思ったら決してそうではなかったんですよ。
だから実在の富良野塾っていう、北の国からの脚本家で有名な倉本壮さんがやってらっしゃる、こうなんていうでしょう、俳優養成所みたいなね、泊まり込みでその町に住みながら俳優になるみたいな場所に実際にいたことのある倉野塾の2期生の、ね、方なんですよね。で1966年生まれだって。
ああ、じゃあ、51とか2とかですね、う
ん、だからありえるんじゃない、19歳ぐらいの時に出てたら。
そうか、
うん、だって実際この主人公19歳とかじゃないですか、確か。
そうですね、
うん、確かね、倉野塾入ってすぐにドラマに出たとかおっしゃってたような気がする。あ、そうなんだ、
うん、全然まだ練習の描写しかなかったですよ、
うん、
そうそう。
で、あ、それで僕山下純人さんすごい昔知り合いで、あのフィクションって劇団も何度も見に行ってるし、なぜ知り合いだったかというとね、僕もともとダニエル・カールさんが社長の芸能事務所にいたの、室井月さんの紹介で、
山形弁の外人、
そのね、ダニエル・キルさん、ダニエル・カールさんの社長の事務所の室井月さんが貸し芸頭で、はい、僕も所属してて、山下さんもね劇団として所属してたの。それでそのご縁で山下さんが監督したオン・ザ・ロックっていう DVD 映画があるんですよ。ホリエモンが出資して作った、一力伝えに並んでた、それの僕霊媒師役で出てるの。
霊媒師だったんですか。
そう、でもすっごい演技何もできないから、なんか当時増野があまりにもやる気満々なのに何もできないからびっくりしたらしくて、だって僕不可人だからさ、あのでもでも山下さんはそんなことをお首にも出さずに、すごく上手にね演出するの、このタイミングでうなずいてくれとか、こうした時にこうしてくれとか、すごい具体的なもう指示して、あたかも僕がちゃんとやってるかのようにうまいことやってくれたのね。でオン・ザ・ロックっていうのはあるバーでの会話だけでね歌ってる低予算映画なんですよ、すごいね、もし見つけたら見てみたら面白いですよすごく、
はい、
でフィクションっていう劇団も面白かったんですけど、とにかくいわゆる劇団同士の交流を一切してなかったので、ほぼ知られてないですね。で保坂和志さんのことを山下純人さんが好きで、小説家の、で保坂さんの飲み会があるんですよ、保坂和志さんを囲む飲み会、でそこに集まった人たちが次々芥川賞作家になってきますよ、
演技がいいですね。
磯崎健一郎さんでいいのかな、健太郎さん、磯健さんって人とか、芥川賞取ったし、なんかね、あの小説家になった人がいっぱいいるんですよそこ。
でも演劇から小説家になる人多いですもんね、
ただポイントは演劇が一切全く注目されてなかったことですね。
あ、演劇に注目されると取れないんですか。
いや、それはあの普通ね、こういう小説書くような演劇やってる人ってそこそこ知られるじゃないですか、ほら、ご事件の人とか。
あ、そうですね。
ね、本当に誰も見たことないと思う。僕だって僕見てたけど、あ、
この山下さんは、
山下さんのそのフィクションって劇団を見てた人少ないと思う。保坂和志さんぐらいですよ。あのもちろん結構大きいところでやってたんだけど、とにかく僕の知ってる演劇会話の人は誰も知らなかったですね。でそういうでも面白い演劇やってた人が小説を書き始めて、で小説家になった。
もう何作も書いてるんですか。
書いてるんですよ。
へえ。
それでね、最初の作品を書いたきっかけが、平凡社の出版社の方がぜひ書いてくださいって言ったから書いたのに、その人は編集者じゃなくて、書き上げた後で会議にかけるってことになったっていうふうにぼやいてました。
ただ、気まぐれで言っただけなんですかね。
いや、気まぐれじゃなくて本当にその人は結構ちゃんと新人を発掘してる人なんだけど、編集者じゃないの。
はあ、
その人知り合いなんですけど、だからとにかくまだ小説書く前の山下さんとみんなで飲んでたんですよ、というね、ご縁があるんですけど、だから僕知り合いだから、もう何読んでもおかし爆笑しちゃって。
あ、そうなんだ。
あの山下さんの顔を思い浮かべながら読んじゃうから、
僕誰の顔も思い浮かべずに読みましたよ、
ね、なんかさ、この主人公変じゃないですか、山下純人。
まあこの主人公のね、特徴としては背が高いんですよね。で空手をやってたと。
そう、でもなんかさ、スミト君しっかりしてとか言われるじゃないですか。
そうですね。
あそこおかしくなかったですか。
でも初めの方ですか、
なんかこう付き合ってるのかとか分かんない女の人に、
女の子と、そう、でもセックスはしていないってやたら言うんですよね。
そう、セックスはしてない女の子で、でそんな話聞いてないよって怒るんだよね。
うん、まあその高校出てブラブラしてたのかな、就職してたんですかね。
なんかその辺はちょっとよく分かんないですよね。でもほらしっかりしてって、
あ、走行運びやってたんですよ、
ブルースリーとか高倉健はブルースリーや高倉健やみたいにはなれてもそのものにはなられへんやん山下くん。
そう、俳優を目指すって言っても非常にぼんやりした動機なんですよね。
だいたいその倉本壮のことは名前出てこないんですけど、 あの倉本聡と思われる人物のことを知らないんですよね。
そうそう、
主人公は。
この映画じゃなくて小説の中で代表者作とされているのは北の国からのことだと思うんですよ。
そのことも知らないのね。
そう、見たことないんですよ。
そう、
でも僕もね、実際北の国から全然見てなかったので、見てたらもっと楽しめたなって思いました。
倉本聡さんは結構いわくのある、だから当時脚本家としてすごく人気あったけど、最初の頃は全然脚本家の世界で認めてもらえなかったみたいなことを聞いたことがあって。
あ、そうなんだ。
そう、なんかだからこそこういうのやってたんじゃないかな。そのある場所を借りて、俳優たちを住まわせて、まあ、
本当にね、 DIY で住む場所をこう丸太小屋で作るとこからするんですよ ね。
でも栄養失調になったりするんですよね。あのだから食費がないから、
うん、
なんか畑とかを手伝って、
そうそう、食費だけは自分で稼ごう、
そう、畑とか手伝ったお金を集めて食費にしてるんだけど、すごく安い金額になっちゃうから、うん、とにかく栄養失調で倒れるんですよね。
そういう場面がありました、
うん。だからこの場所はひどい場所として描かれてません？
成人式に行くんですよ、主人公が、うん、そしたら収容所の門下みたいな、
そうそう、
地元の人になんかカルト集団みたいに思われてる、
まあ、カルト集団ですよね、ある意味ね。
そうですね。
それでこの主人公は冷めてるんですよね、割とね、
うん、
それでそのことをこうつい言っちゃうんですよね、ここおかしいと。
そうですね。
でそのことで先生にもちょっと睨まれるんですよね。
そう、それバレてもないように自分から白状してお前かってなっちゃう。
そう、その先生の悪口言った人が誰か分かってないのに自分で謝りに行っちゃうんですよね。それでお前だったのかって言われるっていう、そういうところが面白いんですよね。
面白いのはね、そういうなんかこのそういう行動にもあるんですけど、描写でもモノローグみたいに語ってると話がどんどん脱線してへんてこなことになるんですよね。
うん、
そういうところがねとても面白かったです。
なんか文章が独特ですよね。
あ、
なんか同じ意味のことを繰り返して狂っていくって感じがあって、
ここすごかったですよ。まあ、この本で言えば59ページからの、まあ、その前からなんですけど、
はいはい、
その馬に乗ってそのあれですよね、まあ、栄養失調で倒れる前のところなんですけど、
はい、
もう延々字がぎっしり詰まって、このページを見たとき、うわ読むのめんどくせえって思ったんですけど、読み始めるとね面白いんですよ。
何ページですか？
59ページからの、なんか馬の世話を任されるんですよ。その
だから馬に乗るとこですね。
そう、馬に乗って
馬が結構暴走して、ここも爆笑して読んじゃいましたね。
そう、面白
い。山下さんがもう困ってでもすごくちゃんと馬に乗り続けて死にそうになるんですよね。
一回ね、馬から落とされた時にものすごい苦労して上がるところとか、おかしいんですよ。
投下してるんですよね。だこの小説ってクライマックスあんましないんだけど、
うん、
馬に乗るシーンとあと栄養失調になるシーンがね。
そうですね、栄養失調になるところのね、おじいちゃんがすっごい面白いんですよ。
そうそうそうそう、
ちょっとそうで、おじいさんがそのフラノ塾のところに電話をかけてくれるんだけど、
全然通じないの。
なんか言葉がにノイズにしか聞こえなくて、
で誰もその山下が倒れたっていう風に気づかないのね。おじいちゃんの説明が下手すぎて
声がそもそも聞き取れないんですよ。
なくて、それでいつまでも山下が倒れたことが誰にも伝わらないっていう、ね、
で慣れてる人が言ってる人が出て、
あいつだって気づくっていうね。
そうなんですよ。
あ、でまだ1期生2期生しかいないところもポイントですよね。
まあ、そうですね、
まだ1期生がまだ何も分かってなくてやってて、うん、2期生が来たばっかしで建物もまだ作りかけなんですよね。
そう、
本当にこんなの僕なんてこういうとこに行ったらもう体弱いからすぐ死んじゃいますね。
そうですね、体力ない人きついでしょう ね、うん、ね。
あとこの主人公がさ、こう先生のためのプレゼントを作るところとかもおかしかったです
ね。いらねえって感じがすごい伝わって
きて、先生もすごく嫌がってね。なんかいやいや飾るんだよね。すっごいおかしい。でこれさ、先生もさ困ってる感じが伝わってくるよね。
そうですね。
なんかさ51ページあたりでさ、なんか先生と会話するシーンがあってさ、慣れたか？先生が言った。そんなようなことを言った。はい。趣味とは？はい。いくつだっけ？19です。そうか。でそれでね、その後ちょっと曲がって、先生、ん？先生はいくつですか？俺？先生が言った。50。 へえってさ、これ年齢も知らないってすごくない？
これあのノコギリをかけながら、そんな時の会話で、そんな会話してたら、その次先生が、あ、歪んじゃった、ちゃんと押さえてろよ。
そう。そう歪んじゃってんのね。
そう。
大体さ、先生がさ、いくつか、つまりこの山下さんが今小説書いたこの年ぐらいなんでしょ、先生がまだ。
そうかもしんないですね。
よくその時もうさ、すでに一角のものになってね、
うん、
ちゃんとこうお金も先生が自腹切ってるんでしょ。
でもこれ多分、あ、でも北の国からの後なのか、代表作を放送された後みたいな風に書いてますもんね、うん、でもこっからフィードバックして北の国からに入っていくところがいっぱいあるんだろうなって思って読んでました、うん、
でも北の国からのだいぶ何シーズンも経っちゃってるんじゃない。
そうですね、
うん、
まあ、北の国からを僕は本当にほぼ見てないので、
うん、
そんなよくわからないんですよ。
あとさ女の人に迫られるシーンがおかしくなかった？
あのだからありましたね。
それで主人公ぼんやりしてて、女の人が裸になるの、あそこも
あれなんかちょっとなんか幻影か幻覚かなんかよくわかんないみたいな書き方でしたよ。
いやでも全体に幻覚みたいに書いてますよね。
そうですね、うん、
最後の一行とか言わないけど、最後の一行とかもそういう感じだし、
うん、
なんだろうね、この
夢かうつつかみたいな、
夢かうつつな感じって、
うん、
最後の3行か、
うん、
だいたいさ、すごいのはさ、2年間いてたのにさ、
うん、
1年目のことで終わってる。
その後どうなったんだよつって、で、あの収録されてるもう一本の短編がさらにその前なんですよね。
そう、もう一個の話はその面接受ける前に東京に来てちょっと変な一夜を過ごすって話なの。
これも変でしたよ。
へーへ
ー、なんかね、すっごい方向音痴なんですよね。
で、何度も何度もホテルのその地図聞くのに全然たどり着けないのね。
そう。
で、あと喫茶店とかでご飯食べるけど高いよね。
うん。
いや、ほんと変だよこの文章。このさ、もう一つの短編のタイトルが、率直に言って覚えていないのだ、あの晩実際に自殺をしたのかどうかってタイトルで、うん、でなんか最後の一行もやっぱりすごくすっとぼけてるし、なんかね、なんだこう iPhone で書いてらっしゃるんだって、小説を
フリック入力ですかね。
iPhone で書いて、あと全体いじるときはちょっと見るらしいんだけど、もうそれだけでも
変
だ
よ。じゃああんま遂行とかしづらいんですよね。
全然こう頭から書いていってみたいなことをインタビュー言ってましたよ。
かっこいいな
ぁ。本当にね。
ミネタ君が、銀杏ボーイズのミネタ君が当時ブログとかその後に本になるのを全部あの携帯で天気で入力してましたよ。
うん、いやでもなんかそういう書き方と言われると確かにこう頭から読んでいく感じでしたし、なんかね、不思議な文章だよね。なんか僕最初の方でちょっとあれと思ったのがさ、言い換えるじゃない、同じことを。
そうですね。
どこが一番象徴的かな。
でもね、その先生の練習の場面が僕もっと読みたいなと思ったんですけど、先生が、なんつったっけな、最初の面接の時に、
うん、
空手を始めた動機に対して、
はいはいはい、
山下澄人さんが、澄人が、
はい、
この小説が澄人が主人公がブルース・リーって
一言で言うのね、
単語で答えるんですよね。
そうそう。
でそのことが先生は とても面白いって評価するんですよね、うん、ですっていうわけでもなく、
ブルース・リーですじゃなく、
そう
ブルース・リーって言っただけってことね。でそれが最初みんな共有されなくて、どういうこと言ってるのかって言って言い換えちゃうんだよね。
そう。
でも違うと、ブルース・リーって一言で言ったことが重要なんだって言うのね。
そう、彼はブルース・リーですと、もうブルース・リーに憧れてとも言わずにブルース・リーとだけ答えたんだよって言って、うん、それがそのことがとても大事で、彼は質問に固有名詞だけで答えた。これがセリフになるといろんなイメージが出てくるね。無口だとかぶっきらぼうだとか敬語がうまく話せない人だとか、
うん、
敬語がうまく話せない人っているでしょ、漁師とかって、すごい膨らますんですよ、
うんうんうん、
こういうところがとてもなんか面白いなって思いました。
うん、あ、そうだ、僕文書で最初引っかかったのはね、単行本16ページなんだけど、
はい、
冒頭の方でね、船が動き出した、いやまだ動いていない。これ変ですよ。
変ですね。
こういうのが多いの。あの受賞の言葉も、芥川賞を取った時の受賞の言葉も、あのそんな感じなのね。
はい。
ちょっとそれ僕面白かったから読んでいいですか。
はい、どうぞ。
ちょっと待ってくださいね。ページを閉じちゃったから今探さないと。あったあったあった。最後の方だけ読みますね。
はい。
おめでとうと声がする。祝福されているらしい。立ち止まる。たくさんの人がいる。その人たちにも道が見える。それぞれにこれはあるらしい。一息つく間もなく再び歩き出す。道が少しだけ広くなった気がする。狭くなっている。で、最後、道が少しだけ広くなった気がする。狭くなっているっていうところが、何？どっちなの？っていう感じなの。でこれちょっと途中から読んだけど、うん、ずっと道のこと書いてるの。すごい変わった受賞の言葉。
そうですね、うん、まあでもこの小説にも出てくるけど、幽体離脱する場面があるんですよ。
あ、はい、ありますね。
幽体離脱して俯瞰で見てる描写ですよね、その、うん、
全体がね、
その挨拶の言葉が、
うん、そうで全体的にそんな人ですよね。
人ごと感で。
いや、でも僕ね、これこんな面白いじゃない、これ小説として。
そうですね。
だけど選票読んだら意外とつまんないって人が多くて、
よく取りましたね。
一番つまんないって言ったのは村上龍さんなんですよ。そう、それで、ね、ちょっと読んでいい、はい、いいですか。なんかすごいんだよ、このなんか。
アヒルのことはなんか言ってます？
アヒルはね、今回じゃないんで。
ああ、そっか。
うん。新世界には強烈な要素が何もない。そして私は。それが現代という時代だと納得することはできない。葛藤や苦悩や絶望、それに儚い希望は複数に絡み合った現実の背後に、また最深部にまだ潜んでいると考える。それらを強調する必要はないが、あえて拒む必然性もない。
うん、
でね、その後ね、あの長く書いた後ね、最後に途中でね、つまらない。私は新世界を読んでそう思った。他の表現は思いつかない。良いでも悪いでもなく、つまらない。それだけだった。
そうか。
これ僕さ、帯文にしたらいいと思うんですよね。
うん、
村上龍の言葉で、つまらない。私は新世界を読んでそう思った。こうそこまで言われちゃうとさ。
ねえ、
うん、
でもみんな本当にそう言われると本当につまんないなって思う人も出てくるかもしれない。
まあ褒めてる人もいるんだけど、
うん、
なんかびっくりしたなぁ。
そうか、僕はもう受賞作だって思ってへーへーって気持ちで読んでるから面白かったですよ。
うーん、島田雅彦さんもすごいけなしてたな
ぁ。へ
ー、だってなぜこれが受賞作になるのかよく分からなかったって書いてるんだもん。
うーん、
あ、それでね、ちょうどね、関連本を僕読んだんですよ。
ほう、
芥川賞の偏差値っていうの。
へ
え、小谷敦さんですよ。
ほう、
小谷敦さんは芥川賞に2回候補になって落ちてるんですね。
なるほど。
でそのことをちゃんと恨みがましく書いた本で、
はい、
ですごいのは第1回から最新まで全部の芥川賞作品を読んでるの。
偏差値で50を基準に点数つけてるんですか。うん、
そして
じゃあ村上龍の限りなく透明に近いブルーは偏差値いくつです
か。いくつだと思いますか。
60ぐらい。
ちょっと待ってくださいね、今見ますから。だいたい一番すごいのが何だと思います。
一番すごいの、
はい、
芥川賞、
はい、
芥川賞そんなにでも何取ったのかとか、火花とコミ人間と
村上龍の限りなく透明に近いブルーはですね、
はい、
偏差値44です
。低いな、俺の行ってた高校よりちょっと上ぐらいですよ。
はい、なんとですね、偏差値一番高いのは72で、
うん、
トップに書いたのがコンビニ人間ですよ。
我が
コンビニ人間ですよ。
ラジオの、
そう、
年間
ベストワンですよ。すごいでしょ。
すごいですね。
そう、それででもこれはだから基準なんて人によるんだっていう前提なんだけど、結構手厳しく書いてあって
嬉しいですね。
でもすごい面白いの、
この我らがコンビニ人間が1位とは。
うん、それでね、意外なのだから、あ、これが上なのっていう感じで、松本清張さんって芥川賞を取ってるんだけど。
そうなんだ。
そう、直木賞っぽいでしょ。
へ、
この松本清張が あの64。
で、
保坂和志さんってさっき言った、
うんうん、
あの
短歌もやってる、
うん、やってない、短歌やってない。
あ、そうなんですか。
保坂和志さんっていうそのさっきの住人さんの飲み友達の保坂さんは62なの。
あ、そうなんだ。
62は結構高いの。
お
で、宮本照とかいつもこの小谷さんは悪口言ってるけど、うん、それでも58なの、蛍川って。
じゃあ一番低いのは何ですか。
ちょっと待ってください。中上健とか宮本照が58なのね、
うんうんうんうん、
一番低いのはね、時が二重も朝っていう、うん、あの海外の人が書いたやつ。
へえ、全然知らないや。
25。
あ、じゃあ僕が読んだ記憶が、
あ、それでね、小泉さんが絶対読んだやつで低いやつは、
うん、
安倍克重のグランドフィナーレ、
はいはいはい、
36。
あちゃ
ー。でこれはでも僕の大好きな長島優さんの猛スピードで母はも36なのね、
読んだことがある。あさっての人はどうですか。
ちょっと待ってくださいね。面白いでしょこれ。
面白いですね、読みたいですね、う
ん、ですごい一個一個選評がついてるんだよ。それで、あのすごいのは広報作とかも読んでるっぽいの。
ちゃんと、あ、すごいですね。
すごいんだから、この、
めちゃくちゃ読んで
る。第1回からってさ、だって、太宰治が押した時とかだよ。で、つい最近作までずっと読んで、
はい、
それについて書いてるってさ、ちょっとどういう、で出版社がまた二見書房なのね。二見書房っていうのは、刑事コロンボとかの本を出してるとこですよ。だから多分いわゆる文芸書の出版社は出したがらなかったなと思う。
なるほど。
こんな本出したら芥川賞にらまれてしまうと。
そうですね。
でこれやっぱり自分が落ちたことのある人だから書けるっていうか、あの落ちた時のニコニコ中継を増野浩一がやってたことまで書いたのね。
登場人物じゃないですか。
そう。それで増野さんはそれでがっかりしてしまったっていう、あのそれでもうニコニコ中継降りちゃったとこまで書いてあるぐらい。
そうなんですか。
はい。あの、まあ、1回しかやらなかったのはそのせいだけでもないんだけど、確かに僕本当にがっかりして、あの小谷さんが撮ると思ってたのに、小谷さんが撮らなかった時にすっごいがっかりしたの。それが映って、それを小谷さんが見て書いた
んだ。ニコニコ中継はどっか出版社が主催でやって
たんですか。文芸春秋がそもそもあのショーやってるんだけど、文芸春秋がニコニコ中継もやってて、その第1回ニコニコ中継をたまたま僕やったんですよ、
うんうん、
当日に頼まれて。
その後は誰がやってるんですか。
その後はね、栗原さんっていう、あの栗原雄一郎さんっていう方がやってて、1回目だけたまたま僕やって、それニコニコの中に残ってるんでね、もし見たい方が見てほしいんですけど。
がっかりした顔をご覧になりたい方はぜひどうぞ。
あと何を読んだんでしたっけ、小泉さんは。
あさっての人。
あさっての人はね、結構下だと思う。
10年前ぐらいでやったんじゃないですかね。
とにかくね、ものすごく全部作品があるから、
うん、年2冊ずつだから大変な量ですよね、
うん、偏差値もたくさんなんだよね。ちなみに蛇にピアスとかは38。
低い。
辻人生、辻人成さんは38、
うん、ベッドタイムアイズはどうですか。
ベッドタイムアイズ取ってないんでしょ。
あ、そっか、
うん、いやだって50以上がそんなにないもんな。さっき言った磯崎健一郎さんっていうその保坂さんの飲み仲間で最初に芥川賞を取った人は52。
おお、まあまあ、じゃあいい方なんですね。
町田光さんも52。
おお、くっすん大国、
うん、
読みましたよ。
くっすん大国じゃない、取ったのはね、キレギレ。
キレギレ読んでないか。そしたら
あの小谷さんが面白いのは、うん、これだったらこっちの方が良かったのにってちゃんと書いたの。くっすん大学なら良かったという、
うん、
ようなことも書いてらっしゃったりするし、あのなんか悪口言ってる人のやつも、例えばね、唐十郎自分が好きだと、
うん、
なのに佐川君からの手紙だったら36だなんだって。だから他のもんなら、安倍克重ももっと違うもんなら上なのに、
うんうん、
この作品はなんてつまんないんだと、
う
ん、
まあ、確かに僕も安倍さんだったらもっと面白いのいっぱいあると思いますけど、
だから他にあるからこれは低いという感じで書いてて、だから違うものを読む参考になるし、
うんうん、
そもそも芥川賞を取ってないもので名作は何かっていうものを書いたの最後に。
いいですね。
それでそれが一覧になってるの、で例えば佐木さんめぐむさんっていう僕たちと同い年で死んじゃった作家がいるんだけど、美人作家、その人の書ける少年っていうのは58の偏差値だって。ユーミリさんだったら石に泳ぐ魚っていう作品だったら64なのに、まあ、あれってちょっといろんな裁判になって書き換えたんだよね。書き換える前のやつだったら64だったなって。
あれは見ましたよ、ね、なんとかゲルマニウムの夜、花村満月さん。
あ、はいはいはい、ゲルマニウムの夜はね、低かったな。確か僕もね、まだね、そのざっと読んだだけで自分の興味のあるところをざっと読んじゃったんだけど、ゲルマニウムの夜はね、とにかく数がだって164作だからね。
そうですね、本当10作品も読んでないかもしれないな。
ちょっと待って、あった、ゲルマニウムの夜は42、
低い。
スクラップ&ビルドも42。
あ、そうなんだ。
こんなこと次々言っちゃうとみんなの読む楽しみが減っちゃうのか。
そうですね、
ごめんなさい、ネタバレしまくっちゃっただけど本当はちゃんと読んだ感想が面白いんですから。
そうですね、
あとね、言っとくと、僕はだって長島優さんとか大好きだから、どんなに36って言われても、大好きだけどと思ってるから、
はい、
別にその小山さんも好きだけど、それで左右はされませんから。
作品の価値が下がるわけではあり
ませんないので、なんで、あ、でも村田沙耶香さんのコミュニティがそんなに上なのか、
大
体70の作品って3本しかないんだよ。
他の2本はね、お楽しみに。
お楽しみに。そうそう、こうやってね、読んでもらおうと。本当に。でもすごい、だから宮本照さんのこと批判的だったのにちゃんとこれはいいって言ったりとか、すごいの、なんかフェアさが、すごいよ。こんなに全部読んでる、選考委員でも読んでないんじゃないかな、全部。
そうですね、
あ、ごめんなさい、さっき何を聞きたかったんでしたっけ。あさっての人か。
そう
それは、
まあ、内緒にしましょう。
ちなみにモブのりおさんとかと一緒の偏差値ですね。
あとね、
介護入門、あと渡谷梨沙さんの蹴りたい背中も同じ偏差値だけど、渡谷梨沙さんは最初のインストールって作品の方がもっと上だって。
介護入門も読みましたよ。結構読んでる。
あ、なるほど。いや、あと元谷由紀子さんなんかも受賞作なんかよりもぬるい毒の方が良かったとか、もうね、すごい。で、そもそもシェイクスピアとかのが一番いいという考えの人だから、それと比べたら日本文学が全部下なんだけど、とりあえず日本文学の中での偏差値なんだって。
じゃあ村田沙耶香さんがシェイクスピアに最も匹敵しつつあるってことですね。
一番近いと言いますかよ。だから前書きが長いんだけど、
コビー人間が、
というか芥川龍之介賞が変な賞だってことをずっと書いてて、どんな風に作られた賞かも書いてあるし、だいたい芥川賞の特徴は面白くないということに尽きるんだよ。それすごくないですか。
すごいですね。
だからコンビニ人間のこと書くときには、本来面白くないものを選ぶはずなのに、この面白さはどうかみたいな感じだったのでね。ちなみに山下さんのやつは言わないけど、まあちょっと50よりは下かな。そうですよ。
なるほど。小屋野さんがね、選考委員にならなきゃダメですね。
そう、でもまあ多分小屋野さんいろんな人のあるうち言い過ぎてるから、いや、たださ、僕は小屋野さんの候補作すごくいいと思ってるんですよ。だから、
じゃあ今度それを本と雑談ラジオでやりましょう。
そうですね。小屋野さんはちなみに最近の文学界にも小説発表されてるし、
はい、
ちなみに最新号の文学界が芥川賞特集ですよ。ほら、
あ、本当だ。山下純人さん、又吉直樹さん、
ね。で、なんか芥川賞のこといっぱいロングインタビューもしてるし、
はい、
ちょっとこういうところがね、ミーハーになってる新世界ですね。
そろそろ
ということで、今日は新世界と芥川賞の偏差値を強く勧めちゃいましたけど、
2冊目
いきますか。
はい、
2冊目はですね、
問題作ですよ、これは。
いやー、これしんどかったな。
そう、僕ね、読み始め、多分増野さんより先に読んでますよね。
ねえ、
増野さんこれ読んだら具合悪くなるんじゃないかな。
いや、もう僕本当具合悪くなったもん。なんかね、もうどんな本かというと、まあ、我が子に会えないっていう本で、
ノンフィクションです。
はい、でタイトルは離婚後に漂流する父親たちっていうサブタイトルで、とにかくまあ、ちょっと変えてあるんだよね。つまりプロフィールをあまりそのまま書くと、
プライバシーのね、
だからノンフィクションと言っていいのかどうかって本人も書いてらっしゃるんだけど、作者は西牟田靖さんで、
はい、
ご自身も離婚きっかけに、一時期娘さんに会えてなかった時期が、
もう会えるようになった
んですか。なったんだって。でそれで書いた本 で、でまず僕この本に関して言うとね、僕がこういう本書くべきだったのにと思ったの。だけど僕自身はまず能力もなかったのと、もう子供に会えないことがあまりにも大きすぎて、 こういう取材して本にするって発想なんなかったの、
うん、
で子供に会えない父親の会っていうのがたくさんあって誘われたことが、誘われたこともあるんですけど、僕がねもしで共同親権っていうのにしようとしてるの、日本の親権って、日本の親権って離婚するとどっちかが取っちゃって、 そうして父親が取ったら母親に会えなくなって、母親が取ったら父親に会えなくなるっていうことが結構普通になっちゃってるんだけど、うん、海外だと共同親権なんですよ。
世界中ではそっちの方がスタンダードなんですよね。
でそれを日本でもやろうっていう運動してる人がいっぱいいるの。
そう
で僕はそこで誘われたんだけど、
うん、
本当に共同親権になったら子供に会えるようになると思いますかって質問してみたの、
うん、
メールで、
うん、
したら思いません、
うん、
って言われたの、
うん、
だからそれで僕はその会に入んなかったのね、
うん、
ただこの著者のね、西牟田康さんはそういう会に入ったことでいろんな人に出会って、
うん、
それで本にしようと思ったらしいから、
うん、
そこで僕のその個人的な選択肢がダメだったと思う、
うん、
だから僕社会性がないんですよ人間として、
うん、
で中村さぎさんにね、母性は本当に母親だけのものかというテーマで書けばいいのにって言われたのね、
うん、
つまり父親だって子供に会いたいんだってことをちゃんとした公の文章で書けばいいのにって言われたんだけど、うん、僕自身は個人的なこととして書き続けちゃったんですよ。結婚失格ある方正しくない、
うん
うんうん、最新作の愛のことはもう仕方ないまで、
うん、
それをねまずすごく反省したから痛かったですね。
その増野さんの著作を読むと、まあ、申し訳ないんですけどこの人なら会えてなくてしょうがないっていうふうな、
そういうふうに
印象を取られてしまう。
まずみんなそう思ったし、もし僕が黙ってたら、元奥さんって変わった漫画家さんだから、
うん、
あの人も変わってるね、しかも結婚も3度もしてるしってことだったと思うんだけど、
うん、
僕がやって書くことによってどんどん自分の立場悪くなって結果的にはもう子供に会えないままもう十数年経ってて、
うん、
3歳の時に最後の面会して面接してね、
うん、
その後もう今17歳になろうとしてるんだけど、ずっと会ってないわけですよ、で僕もなんで会えてないかっていうと、いろいろ言いたい、その時々でいろいろやってるんですよ、裁判をもう一回起こそうとしたりとか、いろんなあの手この手で探偵雇ったりとか、だけど例えばさ金玉が白さんとかがさ、俺みたいにちゃんとやれば会えるんだって言うの、
それはね、そうとは
限らないんだよ。だから金玉さんはたまたま
会えたけど、相手がちゃんとした人だったから大丈夫だと。
それでねこの本を読むと僕だけじゃなくちゃんとした人でも会えてない人いっぱいいるってことが分かるの。
この本を読むとこの世界で今まだ光が当たってないこの世の闇が浮かび上がってくるんですよ。
そう、それでこれはほぼ父親の話なんですよね、それでなんで母親じゃないかっていうのは書いてあるんだけど、
うん、
ただ今の日本の法律って DV 法っていうのができて、うん、ほぼ女性の方に有利なんですよ。
痴漢冤罪と同じ で
親権に関してはほぼ母親の方は有利なんですよ、
うん、
よっぽどのことないと母親が取るんですよ、
うん、
そのこともやっぱ分かられにくいと思うんだよね。
外国だと年間100日子供は両親どっちかにちゃんと面会させようみたいな規定があるんですよね、
うん、そうあるんですよね。
日本ではその面会日を裁判所の判例による規定だとほぼスタンダードが月に1日2時間。
そう本当にそうなんですよ、
うん、
でも本当になんかその僕の中でも十数年経ってやっと癒えてきた傷が一つ一つほじくり返され、
うん、
全てがこうすればよかったじゃないかとか、
うん、
例えば共同親権と、ね、監護権を分けて、
うん、
その別々に取るっていう方法も本当はあったんですよ、
うん、
で僕の場合ものすごく裁判所では僕の方の言い分を聞いてくれたから、
うん、
まだ DV 法も、ね、確立する前だったの、
うんうんうんうん、
だからもしかしたら僕が離婚したくないと言い張り続けたりとか、
うん、
あと親権は渡すからその代わり監護権をくださいとか逆に監護権を渡すけど親権をくださいみたいなことを交渉し続けてれば、
うん、
ちょっとは今ほど会えなかったかは分かんないんだけど、
いや僕はダメだったと思います。
そういう方がまだ僕の中では精神が安定するんですよ、
う
ん、
でもね本当そうなんですよ、うん、それはなぜかというともうね法律の問題にすると女性側の弁護士がギャンギャンそのとにかく、まあ、それね悪徳弁護士だって僕は思ったんですけど、うん、でも考えてみたら弁護士ってクライアントの利益を最優先するから、はいはいはい、それもその弁護士の立場としてしょうがないのかなとも思ったんですけど、
うん、
とにかく父親を排 解析しようとするんですよ。
そうでね、
で金を取ろうとするんですよ。
そう本当にそうで、離婚の時弁護士さん頼むのはどうなんだろうか、う
ん、あんま良くないと思う、
うん、で僕ねこの著者の方とね3月1日にトークするんですよ、高円寺で、うん、高円寺 の、 あの文禄堂って本屋さんで、うん、だからそこでいっぱい話すと思うんだけど、まず前提がみんな分かってないと思うんだけど、うん、日本の離婚がどうなってるかの前提みんな知らないと思うんですよ。でまず離婚の時に調停っていうのが始まって、うん、調停員っていうのが入るんだけど、うんうんうん、その人たちはただの素人なの。
え、あの裁判所の調査官じゃないんですか。
いやもう全然プロじゃないの。
え、
全く法律の素人だし、ただのおせっかいのおじさんとおばさんなの。本当ですよ。
ボランティアの人なんですか。
そのことも結婚資格とかに書いてあるんだけど、あの小説の印象って多分そういうことをみんなピンとこないじゃない。
そうですね、
もっと違うことに気が取られて、
ストーキングぶりとかに、
そうまずのキモいってことだけに気が取られちゃうじゃん。本当はもっと冷静な筆致でね、うん、あのなただ の、 あの調停員がただの素人であることを書けばいいんですよ。でも本当にそうなの。そのことこの本にもあんま書いてないんだけど、うんうん、調停員ってただのおじさんおばさんだから、うん、もう勝手な先入観で見るんですよ。それで子供がどっちに懐いてるかとかも印象的だったのがさ、お父さんとお母さん両方合わせてみたら、うん、お父さんはずっと一緒に住んでて、うん、だからもうお父さんには慣れちゃってるから普通の顔で、うん、お母さんは久しぶりに会ったから嬉しそうにしたっていうので、うんうんうんうん、お母さんと会うべきだってことで、うん、お母さんに親権がいっちゃったとか。
そう
何それ、
考えられないですよね。
でずっとお父さんが育ててたんだよ。
そう、
それでだから僕はねさすがにもう増すのは変な人だとみんな思ってると思うけど、うん、でも変じゃないような人でも、うん、とにかく弁護士がDV っていう風にでっち上げて、うん、それで DV をちらつかす、 DV だってことで訴えると母親の親権が有利になるので、うん、それによってたくさんの父親が DV の冤罪に苦しめられてるんですよ。
そうなんですよ。
この本も何人も出てきますもんね。
そう、大体そんな感じですよ、
うん、でただポイントだったのは本当に DV してた人も一人出てくるんですよ、ね、
あ、そうですね。
あと浮気ばっかしてたせいで離婚した人も出てくるから。
そう、
そういう人読んでると同情できないんだよね。
僕はしますよ。
あ、だけどそこで僕が思ったのはあの同情できないんだけど、人って結局自分と違う人のことは、うん、本当に冷たく見ちゃうんだなと。だから僕は浮気しなかったから、浮気ばっかしてる人が離婚しても、それは自業自得ではない、
僕はどんな状況であり子供で会えないなんて、そんな人が取り決めするなんておかしいって思う、う
ん、そう、それが正しいんですよ、うん、だけど僕はそれでもそう思っちゃったわけだから、言わんや、全く離婚してない人親っていうかさ、うん、全く離婚に関係ない人たちはそりゃマスのコーチの離婚本なんて読まないよ。う
ん、そうか、
うん、で、
まあ、でもねそんなに皆さん一点の曇りもない人生送ってますかって話じゃないですか。
そうなんだけど、そうなんだけど、とにかく離婚に関しては、うん、経験者の人はこれ読むとすごくわかると思うんだけど、うん、僕だってさ、僕自身離婚本いっぱい読んでたんでしょ、結婚中から、
うんうんうん、
だけど自分に関係ないことと思ってたのね。その、うん、子供に会えない父親は暴力振ったりとか、うん、酒タバコとかギャンブルとか、うんうんうん、悪いやつだったからだろうと思ってたの、
うん、
でもいざ自分が暴力振ったこともないのに、うん、DV だって言われたんですよ。
そう、
で
それも多分絶対弁護士にそそのかされてますよ。
そうで、僕大体さ、芸人活動の持った相方の主人公と本田正幸くんを、うん、バックで殴ったのが人生初の暴力だったのね、
僕の動画で映画で傘で
そうそう
人を叩いてもら
った。あれはだから暴力できない人の暴力だったでしょ。
ペシペシ
ペシペシで、とにかくそれくらい暴力したことないのに、本当にひどいこと、殴る蹴るとか言われたのね、でそれが違うってことをずっと主張しなきゃならなくて。
それもね、本当ちょっとだけ言わせてください、うん、あのね、弁護士がお母さんの利益を守ることが仕事だとしますよ、はい、だからといって子供にねそんな嘘をね言わせたり、子供を通してお父さんに会いたくないって言わせるとか。そ
うそう、手紙書かせるのね。
ひどすぎる。
もうお父さんに会いたくない、でもお金はくださいって書かせるんだよね。
うん、もうその卑怯なことを子供にさせることが子供にとって利益なのか、もう絶対それはもう本当やめてほしい。
なんかね、
弁護士も人の気持ちがあるならそんなことすんなよって思う。
でも僕の敵の弁護士さんなんて、女性弁護士で週刊朝日とかのコメンテーターとかしてる人だったんですよ、
うんうん、
でも本当にそういう手口を使ってて、うん、もう本当ひどい人でしたよ、うん、で僕当時あまりにもひどいから、うん、なんか懲戒なんとかっていうのがあるの、懲戒ってこうそんなのおかしいじゃないかって訴えることは できるのね、弁護士って。でもそれやるとただどんどん不利になっちゃうから我慢したんですよ。でもこれ読むとそれ戦ってる人もいるんですよね、弁護士がひどすぎると。で実際何留置所に入った人も何人も出てくるし、
DV 冤罪で留置所にいられるんですよ。
ある人なんて留置所に入ったりとか DV って言われたことはもうチャラにして、それでお金すっごく払って子供に会えてる人もいたじゃないですか。でそれでお金すごく払ったら奥さんだった人は平気で会いに来て、なんか子供2人きりで子供を渡したりするってことは、本当は DV だったんじゃないわけじゃないですか。
そうですよ。
でそういうことがさ、証拠なくても通っちゃうんだよね。で僕がすごくハッとしたのは、本当の DV やってた人の告白で、本当に DV してる場合はかえってそれが離婚原因にならないでしょって言ってたじゃない。ね、あれ面白かったっていうか、興味深かったよね。確かにそうで、本当に DV してる人って奥さんがその DV っぽい男を好きになっちゃうタイプだから、結構いつまでも愛情が続いたりして、
ただ性格的に粗暴なだけで、人からはすごくまっすぐな人なんですよ。
でかえって DV 冤罪になってるような人たちは、本当は暴力狂ったことない人たちなんだよね。
むしろイクメンだったりするんですよ。そう、
あとむしろなんとか女性的だったりするんですよね。だいたい女性の方が暴力狂ってるケースもあったのに、
そう
なのに自分が加害者になってんだよね。でこれはでも女性とか読むと本当かと思うかもしれないし、実際父親側の意見しか聞いてないじゃないですか。
あとね、これをね、僕が妻にこういう本だって言ったら、絶対奥さん側はそんなイクメンぶりを発揮した時に自分の育児を否定されたり、いっぱい地雷を踏んでるんじゃないかって
言ってました。そうだし、あと実際にね、自分が正しいってことを主張してるっていう男性もいっぱいいたし、著者はポジションとしてはあんまりその、ジャッジをしないんだけど、
そうですね、
だけど読んでる読者は、この人はこれはしょうがないなと思ったりとか、この人はすごく気の毒だなとかっていう気持ちで読むじゃないですか。だからそういういろんなケースがのは良かったですね。
そうですね。
いやでもこれ読んだら、ああそれはマスノの本は町山さんにも厳しく言われるし、僕は書けば書くほど子供に会えなくなってたんだなってことがとてもよく分かりましたね。
ただね、本当に僕が言いたいのは、お母さんは子供を連れて離婚したいって気持ちあると思うんですけど、最終的にね、子供がお父さんと引き離していいってわけじゃないじゃないですか。
だから弁護士さんも、その離婚家庭のね、将来の幸せとか全く考えてないよね。
そうなんですよ。
本当に
ね、DV シェルターを使うとお母さんにものすごい手厚くなんか面倒見てくれるんですよね。即生活保護を受けられたりとか、
その代わり生活保護を受けるために本当は生活保護を受けなくても済まずなのに、なんかこうインチキしてね、受けさせたりとか、
その負のスパイラルもすごい描かれてました。
でもこれはちょっとその3月1日のトークで言おうと思ってるんだけど、僕の時はね、裁判長がもうその DV 冤罪に飽き飽きしてて、またですかみたいな、こういう手口使うんでしょうねって感じだったの。
ああ、もうインチキはいい加減にしろと。
でもそれはさ、本当の DV で苦しんでる人にとっては良くないじゃない。
本当ですね。
そう考えた時に、その女性弁護士、僕ね、女性弁護士にもう偏見持っちゃったんだけど、なんか男の人が嫌いみたいなの。
あのね、僕もね、婚約不履行裁判で相手の女性弁護士から電話がかかってきたんですよ。なんかね、こっちは要件だけ伝えてもらって、そういう事務手続きをすればいいと思ってたら、むっちゃくちゃギスギスしてるんですよ。
それでさ、
なんでそんな感情込める必要あんのって思いました。
とにかく敵対してて、とにかくもう上からで嫌味なこと言ってくるし、もうね、だってこっちはさ、別にさ、別れると言ってもね、家族の幸せを祈ってるんだから、敵対したくないのに、
とにかく
嫌なこと言ってくるの、
煽りますよね。
そうで、それが本当にその離婚のことでね、女性の味方になろうとする女性弁護士がそんなに感情的だとどうなんだろうと。
ダメじゃないですかね。で
結果的にうちの裁判だって、向こうが慰謝料300万請求して、逆に僕が200万もらって別れたのね。そんな結果になるなんてさ、向こうの依頼者にとってもさ、不本意じゃない。
そうですね。
で、そう考えたときに、弁護士さんって大丈夫なのかなと思った。だから僕の弁護士さんは割と良心的だったんだけど、それでも敵対する弁護士さんのことも悪く言わないの。 弁護士さん同士ってお互い褒め合うの、
うん、
で先生と呼び合うの、
うん、
だからそのことは石川純さんって人が漫画家さんのね石川純さんが、うん、弁護士がいかにひどいかを本に書いてらっしゃるんだけど、うん、鉄槌だったかな、鉄槌って本で書いてらっしゃるんだけど、うんうん、弁護士さんはやっぱり本当に離婚ってどういうことか考えてほしいなと思いました。
冤罪事件か刑事事件でもあるじゃないですか、うん、そういうので僕がね一番イライラするのは犯人をでっち上げてとりあえずその事件を片付けるとするでしょう、
はいはいはい、
その時に真犯人を見つけないことはどうなってんだよって思ってすごいイライラするんですよ、
まあね、
そこ職務怠慢じゃないですか。
いやでも職務怠慢なんですよ。
そう、
うん、
でこの結婚のことについてもそんなね依頼人の利益を守るのはもちろんそれが一番だとしても卑怯なことしていいのってね。
あでも僕言われましたよ、裁判なんて、全く罪がないのに訴えられてる人なんか世界にいっぱいいるんですよって。
たまんないな。
そんなことを裁判長に言われましたよ。
あ
本当にだから僕本当に当時は自分が全く悪くないと思ってたから、
うん、
なのに言われることが本当に DV とか言われたから、
うん、
もっと違うこと言われてたらね、かえって謝ったかもしれない。本当にそのことはまあちょっと3月1日のところで喋りますけど、
はい、
そんな嘘の法律的な、まあ、全部法律に近づけるために嘘をつくんですよ、
ね、
で裁判って真実なんか全く明らかにしないで、
うん、
嘘の応酬になっちゃう。で僕の方は嘘つかなかったんでしょ裁判の時、
うん、
だけどもうとにかくこう弁護士さんはいくらこじれても損はしないから、
うん、
僕は離婚の時は弁護士さんに相談しないっていう道をお勧めします、
うん、僕もそうです。法律の問題にしたらねずっと対立が続きますよ、
うん、でやっとだなと思いましたよ。こういう本もちょっとは出てるんですけど、こんなにいろんな人の声聞いた本って多分これが初めてじゃないのかな。僕当時だから離婚本いっぱい探してたんだけど、
ちょっと今配信を間違って終了してしまいました。ごめんなさい。
なんと
あすいません、また再開です。
はい、
はい、すいませんでした。
なんかそういうねある個人の人の本は出てたんですけど、
うん、
だいたいこの著者の方ご自身のことを書いてらっしゃらないから、
うん、
まあ客観的でよくこんな苦しい時に書いたなと思いましたよ、
うん、
本当にね。でこれでやっぱ会えてる人もいるけど会えてない人がほとんどだったりとか、
ね、
うん、でこれ読むと、あもし僕がもっとちゃんとこう気の回る男だったとしても会えなかったら会えなかったんじゃないかなと思いますね。なんかやっぱり辛いのはあの時こうしてれば会えたんじゃないかっていうのがかえって辛いんですけど、
うん、
こういうの読んじゃうともう今の法律上どう頑張っても会えなかったじゃないかっていう気になっちゃいますね。
間違ってカメラが反対向いてました、ごめんなさい。
いやいやいや、もうアーカイブ残さなくてもいいんじゃないですかこれは。
そうですね、うん、まあ、僕娘に最初すごい会いたかったんですけど、
はい、
あるね有名な占い師に見てもらうことがあったんですけど、
はい、
その時に、まあ、3回会ってしばらく何年か空いてて、
はい、
でそんな会いたいとか言って今安定している生活を乱すのはどうなのって言われて、
はい、
それ聞いたらああそうかなみたいに思って、うん、それから自分から求めるのをやめたんですよ、うん、まあ、それ以前も求めてなかったんですけど求めようって気を起こすのをやめて、うん、で先日も僕の部屋の電話が無言電話があったので、
はい、
ああ娘かなって思って
あそう
やっぱ解説しててよかったって思いました。
うん、その辺の問題は僕も結局自分から動かないようになったのも、うん、そう考えたからでもあったりとか、
うん、
あと松山さんに勧めていただいた映画で、なんか海外の離婚のことを描いた映画でね、
うん、
何だったかな、
ブルーバレンタインじゃないですか、
ブルーバレンタインじゃなくてですね、イカとクジラ。
あ、イカとクジラは見ましたよ。
あれの中でお前んち共同親権なの最悪だなってセリフがあるの、
は
あ、だから海外の共同親権はそれぞれ苦しいのかもしれなくて、
なるほど、
もしかしたら片親の方が精神が安定する可能性もあるのかもしれないっていうことを知ってしまったら、
うん、
もう動けなくなっちゃって、でだから僕はどっちかっていうと別れた妻にすごく遠慮があって、
うん、
とても嫌われることをしてしまったんだってことと、
うん、
結局育ててるのは向こうだし、
う
多分たまに会って父親ずらされるのが嫌だんだろうと思ってるし、
そうですね、う
ん、そういうことを考えた時に未だにね会いに行けばいいのにってみんなに言われるんだけど、
うん、
まあ会いたいんだけどもう今思春期だから17歳の男の子なんて父親嫌いに決まってるから、
うん、
と思って我慢してるんですよ。でもなんかそういうこともいろいろ考えさせられたな。この中でだからどんなに DV って言われたことが辛くてもそのことを一切気にせず、
うん、
とりあえず向こうに言われるままにお金を払って会えてる人がいたじゃないですか、
うん、
でああいうのがある種男らしい。
そうですね、
うん、その僕だったらやっぱ DV って言われたことに反論したくなっちゃいますよ。
うん、僕もねお金を求められたことに対してちょっと強めのことを言ったら会わなくなっちゃったんですよ、うん、
だからそこで自分はそういう時に優先したことが子供に会うことだけを本当に優先するならば、うん、違うことだったんだと思いますね。
そうですね、
うん、僕はもうちょっと違うことに気を取られたりとか反論してるうちにどんどん泥沼になってたんだなってことが読みながら分かりましたね、
うん、
まあ、もちろんもう十何年も考えてることなんで、
うん、
もうね今最近知り合った人がまた言ってくれるんですよ、子供に会いに行けばいいのにって、
うん、
でもすごく嬉しいんだけどいろいろしてきて今に至るから
相手あってのことだからね。
そうで、うん、もうこんなに名前出して仕事してるしね、それこそオールナイトニッポンの動画だって子供のこと喋ってるから、もし子供が見てたらねこれで会いたいかと思うかどうか子供の考えじゃないですか。
そうですね、
だからその辺はもう嫌われてもしょうがないし一生会えなくてもしょうがないっていう風な気持ちではいるんですよね、
はい
はい、というちょっとこう本の内容から離れてしまったかもしれませんけど、あとねこの本はだから離婚関係ない人たちが読むかどうかはちょっと微妙ですよね。
ただね本当に痴漢冤罪と
同じ
この社会の本当に負の側面をえぐり出しているので、
うん、
読み物としてとっても面白いと思います。
だからそれでも僕はやってないと同じ構造ですよね。
そう
最近だと
悪がはびこってますよ、
うん、なんかさそのまさかと思うじゃない、まさかそんなさ、
うん、
国とかさその弁護士はそんな悪いことしてると思わないじゃない、
うんうんうん、今過払い金請求やってる会社がやってるって言ってましたよ、
うん、なんかでも僕の時も診断書出されたのね、夫の恐ろしい行動によってね、
うん、
精神が参ってますみたいな診断書を出されたんだけど、
うん、
絶対それは弁護士さんと結託した病院で、怖かったのはなんかねその病院の診断書の字がもう震えてて、
うん、
やばい人の字みたいだったの、
うん、
でなんかやばいな、なんだろうこれと思った覚えがあるぐらいだったし、
うん、それは何だったんですか。
とにかくだからどうかしてる病院だったんじゃないかなあとその弁護士さんも全然有能じゃなかったよ、
うん、
だってその向こうに出さなきゃならない郵便物が間違えて僕のところに届いたんだもん僕がこう人が良かったからちゃんと繰り返してあげたけど、あんな書類をさ僕が悪意持ってさ、
うん、
ずるしてでも勝とうと思ってたらさひどいミスじゃない。
そうですね、
うん、もう本当に嫌だその弁護士さん、
うん、
もうね直に話したんだけどこんな感じ悪い人世界にいるのかってぐらい嫌でした、
うん、
またつい余計なこと言っちゃった。でも そう本当にそうですよ、
はい、
もうでも1時間過ぎたのか、
ね、
全然その読者の方の声とか読めなかったですね。
あ
僕ねだいぶ前に
いたあったのかな、ちょっとよくシステムが未だによく分かってなくて
あと
すいません、
僕だいぶ前にいただいたメールで感想いただいたものを読もうと思ってたんだけど、ちょっとねもうタイミングいしちゃったらごめんなさいね。
次回にしますか。
あのねほらローリングストーンじゃないや、ロッキングオンのこととかをね、
はい、
感想を書いてくれた方がいたんだけど、ちょっともうね話題的に今読んでも変になっちゃうから、
どんなこと話したか覚えてないですもんね、
うん、そうだからすごい面白い考察だったんだけど、
あ
増田さんって方でね、でその方はちょっともうご自身で書いてほしいなブログとか、
うん、
ちょっとごめんなさいタイミングしちゃってあの時すぐに紹介すれば面白かったと思うんだけど、
うん、
今言っても遡ってどの発言と照らし合わせていいか分からなくなっちゃうからちょっとやめましょうかね、
はい、
でごめんなさいね。でコメント本と雑談ラジオの、 ブログのところに書いてくれてる人いっぱいいるんですけど、ちょっと読みます？
そうですね、じゃあちょっと紹介して今日は終わりにしましょう。
はい、前回のところのコメント欄に、夜明かすほどの熱い愛についての雑談会にコメントが入ってる、結構ついてるんですけど、島津修一さんっていうね方、いつも楽しく拝聴しています。
はい、
一応本名を入れましたが、ブログやツイッターなどやっていないのであまり意味ないかもしれませんがご了承ください。
いえいえ、
僕が前にも名前のこと言ったからついにご本名を書いたんですね。マスノさんがたびたび君の名はについて批判的に発言されていますが、私も同意見です。あまりにも無意な嘘が多いし、運命の人は必ずいてその子と結ばれるべきだというメッセージも同感できません。私はデビュー当時からの新海誠ファンで、星の声からずっと追いかけています。秒速5センチメートルは生涯ベストアニメです。
すごい。
この作品では君の名はのような無意な設定はありませんし、運命なんてお前の思い込みだという真っ当なメッセージが発せられています。マスノさん、小泉さんは秒速を含めた新海誠過去作はご覧になっているのでしょうか？
僕ね、大体見てますよ。
ご覧になっているならご感想が聞きたいです。いないならおすすめです。乱筆乱文失礼しました。
秒速5センチメートルってなんか塔が立ってるやつでしたっけ？
それはね、最初のさ星の声かな。
ああ、そっか。
秒速5センチメートルは何も起こんない日常を描いてるんです。で、駅とかで女の子と一緒に待ち合わせたりするんだけど、うん、すれ違って終わるのとも。
うわ、忘れたな。
僕ね、全部見たんです実は。君の名は悪口言った後に全部 DVD 書いてみました。君の名は以外はねかなり好きでしたよ。
琴の葉の庭がね、あの秒速じゃなくて君の名はがあのヒットしてリバイバル上映やってたから見に行きました。
あ、僕それも見たし、秒速5センチメートルはとにかくこの時期に知ってたら好きだったかもしれないし、新海監督、
うん、
もうとにかくなドラマなんてないんだっていう感じだったりとか、うん、運命の人とは出会えないみたいなテーマなの。だから急に変わったみたいな印象ですよね。それでね、同じ作品について匿名の方もコメントしてくださってるんですよ。
はい、ありがとうございます。
はい、わしの名はさん。
わしの名は、
君の名はが国内世界的に大成功した要因は、村上春樹的な世界系作品を大衆向けにビジュアル化できたからだと思ってます。春樹作品の世界観って世界中で一定の人気があるみたいですし、松野さんの批判は完璧なのですが、
はい、
世界系、童貞臭さ、都合の良さといった幼稚なファンタジーこそが最大の魅力でもあり、強制すると普通の恋愛映画になってしまう気もします。君の名はが映画畑の人間にはほぼソース感で、かっこ町山氏以外、映画賞も片隅に、この世界の片隅にに総なめされた現象から見ても明らかです。春樹も売れ出したら文芸評論家からはボロクソな評価でした。世界系というジャンルはバカにとって魅力であり、頭の良い人からは批判される宿命なのです。達観した意見ですね。
僕ね、世界系だとは全然思わなかったですよ。
あ、そうですか。
村上春樹も世界系だって思って読んだことないな。
あ、僕はあるんですよね。
あ、
そう。でもその世界系というジャンルはバカにとって魅力であり、頭の良い人から批判される職務なのですってすごくすごいですね。
そうですね、世界系だから好きとかそういうのはないですね。
その後ね、夜明かすほどの熱い愛のことについて森哲さんって方がコメントしてくれてます。湯を沸かすほどの熱い愛のお二人の感想がいちいち的を射ていてとても面白かったです。
僕大した感想言ってないですよ。
あの映画は最初の設定が豊田哲也さんのアンダーカレントという漫画にそっくりで、おそらくここからパクったのではないかと勝手に思っています。こちらはすごく丁寧に描かれた名作なので、未読でしたらぜひおすすめいたします。
漫画なんですね。
読みましたよ僕これ。アンダーカレントは谷田博士さんっていうね、僕の洋服を全部牛耳ってるデザイナーの人が勧めてくれて確か読んだんだけど、まあ別に嫌なとこ全くなくて、ちょっとミステリーな感じで面白かったですよ。確かに言われてみたら銭湯が出てきた、あとしかも誰かがこういなくなって、そのいなくなった人がいなくなったのをなぜか探しに行く話だった気がするな。 なるほどね。皆さんの感想ありがとうございました。
なるほど。
うん、私たちの批判は結構意外とコメント欄に書く人たちには好評だったのかな。
まあ、あんまり文句がある人は書き込んでくれない。
でもさ、自分はすごく良かったと思ってたけど、言われてみたらそうだったのかって人もいたよ。
そっか。
ちょっと待ってくださいね。
はい。
湯を沸かすで出しますね。
はい。
あの、僕一応そういう感想は RT してあるんですけど、
うん、
どうしてもその時間が経っちゃうんで。コメント欄に、難しいな。あったあった。たけき夏アニメーションさんっていうのかな。本と雑談ラジオの最新刊聞いたら、世を沸かすほどの熱い愛はとんでもねえ感動ポルノであり、
あ、それ見ましたよ、
自動ポルノだったんだなって改めて思った。
うん、
まあ俺はその自動ポルノ要素にこそ感動似合いコール興奮していたんだなって、
うん、
まあね、
感動ポルノっていう言葉をもう僕あんまり親しみがないんですけど、
まあね、
でなんかポルノを悪く扱ってるじゃないですか、
まあね、
ポルノ別に悪くいい印象ないので、まあ、感動ポルノっていうのにちょっと言葉自体にあんまり好感が持てないんですよね。
まあ、そういう言い方結構しますよね。ほら意識高い系の、
ポルノをバカにすんなって思うんですよね。
まあね、ただそういう言い方しないと通じないと思ってるじゃないですか。
日活ローマンポルノ見ろ。
田
中昇。
そうだな。いや、割と同じこと思ってたけどその意見言えなかった人が多いんじゃないでしょうか。その辺はまあ反対意見でむしろね、こんなにいいのにって言ってくれてもよかったんですけど、
うん、
でも意外と評判いいし、だってベスト10に入ってますからね。
そうです
ね、映画の、
だ
からその辺は僕も1回目に喋った時は淡々と喋ってたのに、小泉さんと喋ったら熱くなってましたね。
僕がムカついてたからじゃないですかね。
小泉さんはでもどうでした、面白いところもあったんですか。
面白いところもなくはないですよ。そのやっぱ子供に対して優しくあろうっていうところは感じられましたし、
うん、
その血縁が一家でぐっちゃぐちゃじゃないですか、
うん、
それでもみんな仲良くしていこうっていうメッセージはいいと思うんですよ、
うんうんうん、
ただその扱いがあまりに雑でうーんって思うところがいっぱいあったんですよ。
なるほどね。増田さんの感想を一つだけ紹介しようかな。メールでいただいたんですけど、
はい、
ロッキンオンにおけるブルーハーツに対するレーターさんについて気づいたこと、
うん、
80年代でもそうだったんですが、
うん、
日本のロックは総じてローリングストーンズを目指しがしと捉えられていて、
へ
ー、ロック系のひな形扱いされていて、
お
ー、 RC サクセションも浜田省吾さんとかも大枠で一緒扱いがありました。
なるほど。
少しでも厳密に考えると全くそんなことはないんですが、
うん、
出てる音が似てたり構成が似てると言われがちでした。
うーん、
ブルーハーツはロック系のエピゴーネンと捉えられたかもしれません。
うーん、
ストーンズにも似てるといえば似てる。
うーん、
特に歌詞や歌唱に重きを置かない聴き方ならなおさらです。
うん、でもパンクじゃないんですかね。
だから歌詞や歌唱に重きを置かない聴き方っていうのがあるんですよね。今ほど日本のロックを声帯して聞く環境がなかったからとも言えそうです。
うん、
愛対して声帯って読むのかな。正しい対してってどういう正しい対して声対して。
そうですね。
日本のロックを声帯して聞く環境がなかったからとも言えそうです。
うん、
特にロッキンオンは洋楽雑誌で、
うん、
日本語はロックに馴染まないという立場をにじませていたので、
うん、
無理からの事態でした。先日お話、あ、これはちょっと端折りますね。で、なんかね、これに関してある方が、
うん、
日本のロックなんて大したことなくて面白くない、洋楽の方がいいっておっしゃってたんだけど、
うん、
僕それにすごく反論があるんですよ。洋画とかも多分日本人って洋画の本当のニュアンスはピンときてないの。
そりゃそうですよ。
つまりもやがかかったような、
うん、
こうちょっと素敵なフィルターがかかってるんですよ、
うんうん、
で日本映画に関してはすっごく敏感に分かってるから、うん、隅々まで分かってるからこそ悪口言うの、
うんうんうん、
でも洋画に関してはぼんやりとしてるから素敵に見えるんですよ、う
ん、状況分かんないですもんね。
それが洋画にも対してそうで、うん、日本語のロックはすごく上手に作んないと、
うん、
すがし顔ぐらい上手じゃないとみんな不満に感じちゃうんですけど、うん、多分洋画の洋楽の歌詞に関しては素敵フィルターがかかってるから素敵なものに見えてるんですよ、
うん、
それは本当に大きいと思う。あの
そうですね、
例えばさ真夜中のカーボーイの格好がさ日本人にとってはかっこいいのかかっこいいのかってさ、
うん、
多分時代性もあるけどさ、うんうんうん、そんなにすぐピンとこないと思う。
来ないですね。
でも多分当時の絵画の人たちにとっては何この格好っていう印象があったと思う、
うん、
そういうものの距離感ってあって、
うん、
キャンベルスープのさ缶のポップアートってさ、うん、なんか日本人にはかっこよく見えちゃうじゃない、
うん、
でも向こうの人にはあの中谷のお茶漬けの絵みたいなんだって。
なるほど。
そういうニュアンスぐらい意味が違うっていうのがやっぱしあると思うんですよ、うん、なんで僕は前からそんなちょっと素敵フィルターがかかってる洋楽をうっとり聴くってどういうことなのっていうのが僕の考えです、まあ、
うっとり聴いたっていいじゃないですか。本人がうっとりしたいんだから。
だけどさ例えばさあのほらパブリックナミとかさ、
はいはい、
ああいうさすごく差別的なこと言ってるのをさ、かっこよさだけで聞くってちょっとどうなのかな。
いやもう僕むちゃくちゃ聞いてましたよ90年代。
だからそこでやっぱ日本語が信頼できるからまだ、
うん、
あのかっこいいジャンパーと歌う電気グルーヴはいかにかっこいいかが日本人は分かると思うから、う
ん、かっこいいジャンパーがアメリカでむちゃくちゃ売れてたら
でもかっこいいジャンパーがどう面白いかなんてピンとこないと思うんですよ
そうそうそう。
あとカステラってバンド名がどんなニュアンスかも分かんないと思うし、そういうのは実はあのそれあと海外の洋楽なんていいものだけが日本に来るんだから、かっこいいに決まってるじゃないですか。
そうですね、
っていうのが僕の主張です。
はい、
はい、
ちょっと長くなりましたが、
はい、
そう失礼します。
なんと前回短かった分今回はもう1時間20分ぐらい喋ってますね、
はい、
ということでありがとうございます。
ありがとうございました。
おやすみなさい。